にちは。この番組はシングルこなしの武藤と
パーママアキノが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
アキちゃん、私遅くなりましたが、お誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございました。ちょっとお先に、
はい、
40歳を迎えさせていただきます。
今度40歳の抱負やりますか？40の抱負。
そうですね。なんかね、こう、ちょっと大台にやっぱ乗った感ありますよね。
ね、なんか、どうしていきたいみたいなのあったりします？その時話す？
そうね。いや、武藤さんもね、間もなく迎えられるから、そしたら一緒に話そうかね。
あ、そうね。そうしましょう。そう、私の、収録日が、あきちゃんの誕生日の日だったから、これ言おうかな。あ、でもあきちゃん誕生日公開してないかもなと思って言わなかったんですよ。
お気遣いありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。こんなこと言いながら私はね、誕生日プレゼントもまだ渡してないので、後で本人からちょっと何かいいか聞こうと思ってます。
お気遣いまで。
いえいえ。ということで今日はちょっと振り返ってみて、20代、30代って、こんなことしてましたねっていう話をしたいなと思っております。うん、
はいはい。
はい。例えば人によっては、もう20代はとにかくいろんな仕事してましたとかさ。うん、20代はとにかくもう仕事を始めたてで、もう右も左もわからないまま必死でやってました。でも30代は違う目標ができて、今全然違う場所にいますとかさ。いろいろあると思うんです。
そうだよね。
そう。まあ、なんだろうな、そういう具体的な、今仕事文脈で話しちゃったんですけど、なんか20代とか30代って、こういうものに出会ったりとか、こういうことをした、なんだろうな、20代、30代だったなっていうのを振り返ればと思います。
はい。
はい。あきちゃん、いかがですか？
なんか、このテーマを武藤からもらって、なんか、振り返ってたんだけど、なんかさ、そう、もうその20歳、まあ20代というのが、もう、なんだろう、本当にジャスト20歳っていうのは、20年前であって、人生の半分の地点だったんだって思うと、
はい。
なんかね、まずそこが感慨深くて。
そうだね。いや、ね、そりゃそうなんだけどさ、
ね。それ、この、なんだろう、同じパターンで考えたら、うん、次の年齢って80歳の時に、40歳はとか人生の半分だったんだなとか思ったらさ。
そうだね。25、例えば次50歳になった時にさ、25歳の時はとかさ、60になって30年前は、30歳ってまあまあ大人だと思ってたけど、今の年齢の半分かとかね。うんうん、
そう、それはさ、本当にあるよね。やっぱりこう、うん、それこそ幼少期の時って20代って大人と思ってたけど、まあ、びっくりするくらい20代大人じゃないじゃん。
本当に私何のリスポンシビリティも、なんだろう、果たしてなかった。
いやー、そうそう。でもそういった意味で20代は、多分さ、お互いに専門学校行ってるっていうのもあると思うんだけど、うん、なんか早い段階でやりたいことっていうのがある程度見えてて、
そうだね。
ね、それに着手できたっていうのが、まあ私にとっての20代だなと思って、
はい、
だからもう20歳からね、ずっともう美容に関わっていて、まあとにかく仕事をしたなという印象で、でその10年間だけでも、もともとはなんかヘアメイク、テレビ局のヘアメイク事務所からスタートしたけど、まあハワイ行ったのも20代だったし、
そうだよね。
ね、まあ結局ブライダルが一番長くキャリアの中ではなったけれども、本当になんかいろんなものをして、とにかく夜遊びっていうの、朝帰りとかも、もうめちゃめちゃしてたなって思い返しておりました。
そうか、なんかそう言われてみれば、なんかなんだろうな、忘れてたけど言われてみればそうかもね。
オールとかさ、割ともうしょっちゅう使ってた言葉な気がするし。
ああ、そうか。よくそんな体力あったよね。
そう、ほんとそう思う。もう信じられないなって思いますけど。 でもそう、体力の心配よりもやりたいことに忙しかったのが本当20代だなって思い返しておりました。
はい、ありがとうございます。私の20代、今あきちゃんに言われて気づきましたけど、そういえば私もそれなりに、なんだろうね、そういう、なんだろう、東京の 20代がやるようなことをしてましたね。なんか私そんなに華やかに生きてないって思ってたけど、
うんうん、
まあそれなりにそういうオールしたりクラブ行ったり、なんかみんなでハロウィンパーティー、なんだろう、ホテルの部屋貸し切ってやるみたいな、そういうことも散々ね、はいはい、やってましたし、
あれって多分20代前半かなんかだよね。
まあ20代後半ぐらいかな。多分前半はそこまでさ、多分コスチュームとかを用意するお金とかもそこまでなかったんじゃないかな。どうだろう。
まあ、後半
までいかないか。もうに後半みんな割に結婚し始めてるから。
あ、まあ、うん、そうだよ。前半だよ。私が多分ハワイ行く前。
ああ、そ
う。長かった。とか言って感じ。なんかそういうのない？自分の容姿で時代を覚えてる。
わかる。そうだ。私も髪長かったもん。
そうそうそう。ある。長い感じだよね。若者って感じの時じゃん。
ある。なんかさ、やっぱさ、髪長くて、なんていうの、ミドルロング、なんていうんだっけ、そういうぐらいの長さ、肩につくぐらいの長さ。
セミロング？
セミロング。セミロングっていう言葉も覚えてないぐらい。
馴染みがなくなってるからね。
馴染みないね。
もうボブしか言えないよね。
いや、ほんと、ボブとショート。いやー、うんうん、それぐらいの髪の毛だったし、今ではありえないぐらい、なんていうんだろうな、量産的な格好してましたもん。
そうね。
そうでした。あと私は20代の前半に専門学校卒業して、まあ、カメラマンのアシスタントとかから始めて、で、それがもう忙しかったんですけど、それが一旦落ち着いたタイミングぐらいから、あれになったんですよね。なんだっけ。あ、海外旅行にね、行き始めるようになったので、あきちゃんとね、うんうん、サイパンとか行ったのも、違う、グアムだ。グアムとか行ったのも多分その時期だったりしてて、結構20代は東南アジア、なんかほんと他の人と同じ感じで20代は東南アジアに行ったりしてました。あと私はニューヨークにやっぱ20代はね、よく行ってた時期でしたね。
そっか、まあ、うん、武藤は旅行にいつも行ってるイメージだったけど、うんうん、やっぱそのスタートは20代くらいからだったんだね。
そうなんだね。やっぱり学生時代はお金がないっていうのがとにかく大きかったんだよね。でも20代も別にお金ないんだけど、無鉄砲だから、なんか貯金のこととかあんま考えてないし。
うんうん、
だからなんでしょうね。チャランポランに、まあ今も別に、なんだろう、チャランポランじゃないかと言ったらあれなんですけど、もっとチャランポランだし、責任感もなく、過ごしていたかなと思います。あと本当にね、目を向けているのが本当個人的なことばっかりだったなっていうのは今振り返ってみると思うかな。
そうね、まあ、でもそこからさ、30代に入って何か変わったかっていうと、うんうん、まあ、個人的には、結婚して子供が生まれてっていうのがもうまさに30代だけど、
うんうん、
だから外的にはもちろん大きな変化はあるんだけど、基本的にはいつだって自分のことを考えている気はするよね。
ああ、なるほどね。私割とちょっとそれが外に向いてきたのが20代後半から30代にかけてかな。35ぐらいまでにかけてが割と目が外に向いてきたりとか、うんうん、あとなんだろう、自分のできなかったことを、自分ができないって思い込んでたことをできるようにし始めたのが、やっぱり20代後半から30代にかけてだったかなと思っていて、
うん、
この間ツイッターとかでも書いたんだけど、うん、私、キャンプとかって男の人がやるものみたいなさ、そういうステレオタイプ的な価値観がやっぱりあったんですよ。うん、
はいはい。
で、やっぱ男だったらできるのではって思ってたんだけど、別に女のままできたんだよね。女だとできないと思ってたことがいっぱいできる。例えば一人旅もそうだし、なんか長距離ドライブとかもそうだし、なんだろうな、あとまあテント立てるとか焚き火とか、そういう火を起こすだとか、あと釣りをするとか、 なんだろうな、女だとなんかうまくできないみたいに思っていたことが私の中にいくつかあって、
うん、
それを自分の中でできるものに変換していったのが20代後半から30代にかけてだったなぁと思ってます。で、35まではできることを、35っていうのがねコロナの年なんだけど、
そうだよね、
そう、それまではできることを少しずつ増やしていって、自分の中にあった固定概念みたいなものから外れたい外れたいってもがいている時期でもあったかなぁと思ってるね。だからこそそのあたりでやっぱり政治にも、なんだろうな、個人のことだけじゃなくてもうちょっと広くいろんなことを見れるようになってきたのはその時期かなと思っている。
そのコロナは関係しているの？
あ、コロナの前かな、コロナの前、
コロナの前かな、う
んうん、20代後半ぐらいから、やっぱりあと結婚とかのことを考えた時に、なぜ私は結婚するのだっていうこともさ、
うん
うん、まあ、この間も一人会でもお話したけど、別に結婚っていう手段をなんで取るのかっていうのをさ、やっぱ突き詰めて考えるようになるんだよね。
そうね。
な
んかそれで言うと、私は何も考えることなく結婚をした気がするし、
うんうん、
ただ子供は、結婚しか4年くらいは作らなかったのかな。
うん、そうだよね。
うん、そこは長かったのは、なんか自分の中で良かったなとは思ってるんだけど、そうだな、まあ子供ができたことによって、さっき武藤が言ったような、ちょっと外に目を向けるっていうことは、私はできるように多少なってきたのかなとは思うけどね。
あとやっぱりあきちゃんはさ、職種を、まあ今も二足のわらじだとは思うけど、なんだろう、全く新しい仕事をやってみる、挑戦するっていう大きなフェーズがあったよね。
そうだね、それがやっぱ私の中ではコロナだったかな、まあ、きっと、
そうなんだ、
ね、こういう方多いと思うけど、なんだろう、今までの当たり前がないなって思ったし、まさに結婚式扱ってたから、本当に仕事がなくて、で幸いその時は会社員だったから、私は、ね、お給料の部分とか、そんなに心配にすることなかったけど、実際にやっぱフリーランスでやってたヘアメイクさん、まあ、ほとんど実家に帰っちゃったりしたし。
そうなんだ。
そうっていうのとか、でやっぱりなんか働き方って幅広く持った方がいいなとも思ったし、あとはある意味でなんかやりたいこと早くいろんなことやってみた方がいいのかもっていうのも、そこで生まれた価値観かな。
あ、そうなんだ。あきちゃん、そもそもさ、なんかやりたいことの挑戦がさ、まあ専門学校に行ってっていう段階から早かったじゃん。で、そこからまたさらに、なんか今も、その道を極めてはいるけども、もっと、なんだろうな、サクッとやってみたらいいんじゃないかな、みたいな気持ちになったのかな。
多分私、その一歩があんまり出づらいタイプではないんだけど。
そうだよね、
そうそう。
だって、留学とかもさ、ポンとじゃないと思うよ。もちろん私がの印象としてはポンと決めたみたいな印象だけど、きっとね、もちろんあきちゃんの中でいろんな葛藤があったりとかさ、したとは思うんだけど、なんか出づらい、その一歩が出づらいタイプではないもんね。
そう、なんかやってたいんだろうね。そうだから、そうそう、気になるものやればいいと思うし、なんかそれが違ったら、まあ、これよく言うけどさ、別に失敗じゃなくて、あ、それは違ったんだっていうデータが集まるだけだから、それならなおさらデータいっぱい持っといた方がいいわって思ってるから。
なるほどね。
まあ、今はね、それこそ言ってくれたように二足のわらじでやってるけど、なんだろう、三足になるかもしれないし、まあ、急に何か一個を手放すかもしれないし。それって本当に可能性は無限大だなっていつもね思うね。
そうだよね。このプライベートの方で30代はどうだったとかある？やっぱりお子さん生まれたことによって生活そのものが大きく変わったのもあるかな。まあ、上のお子さんが8歳になるのかな。
そうだね。まあ本当に生活スタイルはさ、もう完全にそれこそ夜出なくなったから、 もうオールなんてもうさ、久々に使ったワードすぎちゃって戸惑うよね。
そうだよね。私のセミロングと同じぐらいさ、使ってないよね。
あ、自分にもこの言葉あったのねって思うくらい遠い昔だし、
うん
う
ん、
でもなんだろう、それが痛いとも、やっぱり自然と思わなくなるんだよね。
あ、なるほどね。
うん、まあこれはね、きっと人それぞれだけど、
そうだね。
なんか、うん、でも私はいろんなことを自然と過ごせてラッキーだなと思って、なんかそれこそこう妊娠したらコーヒーが飲めないとかさ、
うんうん、
生もの食べれないとかいろんな制限が生まれるけど、うん、なんかそれもそんなに自分に負担なく馴染めたし、
いいね。その制限が制限とそこまで負担にそこまで思わないってさ、それだけでだいぶ違うよね。
うん、違うと思う。
アルコール飲めなくて辛いですとかっていうのがさなくてね。まあもちろん飲んだら飲んだで楽しいけど、
うん、
なんだろうね、辛いにならない、辛いに変換されてないだけでね、気持ち違うもんね。
そう
だね、
う
ん、
そうそう。だからね、その分得られているものもあると思うから。
うん、そうだよね。
うん、その変換はこれから先さ、それこそ健康が害してとかさ
あるよね。
あるわけじゃないですか、
うん、
で
私たち制限がね。そうだよ、制限設けられちゃうよね。
そうそうそうそう。だからね、それもうまく自分に馴染んで40代50代過ごせたらいいなって思いますね。
そうだね。なんかそこあきちゃんはうまくできそうだよね。なんかなんだろうな、気負いがなく、これ私は機嫌悪くていいよって言ってるけど、別にそれはなんて言うんですか、これ自分で言うのは何でもいいよって思っているっていうだけのことなので、うんうん、機嫌よくいたいっていうさ、なんだろう、できればこういう自分がいいなって思ってる一個な理想があるから、なるべくそこに近づけなくてもそこでくよくよしたりもしないじゃん、あきちゃんの場合は。
そうね。
ね。なんか、まあ、こうあったらもちろんいいんだけど、こうできない日ももちろんあるよね、人間だものぐらいの感じでいられると思うから、
うん、
だからそこの、なんだろうな、これからきっと来るさ、閉経とかでさ、
うん、
はぁっていうタイミングが来ると思うんだけど、
はいはい、
そこのあきちゃんはうまいことその制限を、つらたんってならずに、切り抜けていけそうだもんね。
ねえ、いけたらいいよね。更年期もさ、うん、おうおう、これが更年期ね、みたいなさ。
本当だよ。
ねえ、それがまあ理想ですけど、実際にはね、私だってもうホルモンバランスぐちゃぐちゃな時ももちろんありますし。
もちろんそうですよ。
ねえ、でも、武藤はどうかね。
わかんない。私ね、そういう体の、なんだろう、不調、結構もろに来て辛いですっていう、なんかもう今週はダメですみたいな週が増えると思う。でもまあそれも私そんなにダメと思ってないから、
うん、うんうん、それも素直にね出せるならいいよね。
ね、そうそうそう、と思いながらやるしかないなと思って。あと、また満州さんの話して恐縮なんですけど、更年期に唯一効いたと思うってなんて言うんだろうな、
うんうん、
感じたことが運動なんですって。
あー、そうですか。
そうだから、なんかそれ向けて、まあ運動するかってちょっと思ってます。
その運動はさ、
うん、
なんだろう、どういった種類の運動も、それいろいろあるじゃない
ですか。確かにね、そうだね、まあ、筋力つけといた方がどっちにしてもいいだろうなと思っているので、私は筋力をつける、そして体力も上げたいので、それなりに有酸素をやるという、すごいつまらない回答なんですけど。
いやー、まあやっぱそういう地味系の運動がいいってことですね。
そうですね、をやろうかなと思ってます。
ありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。ということで、私たちの20代30代とお話ししてきました。またね、40代もなんでしょうね、こっからの10年って分かんないですよね。
ねえ、分かんないけど、うん、なんか今回さ、このテーマもらって、うん、もっとゆっくり深掘りしてみたら、
うん、
きっとすごいいろいろ発見あるし、楽しかった思い出も、いや恥ずかしいみたいなことも、
うん、
いっぱい拾えそうで面白いテーマだなと思って、ありがとうございます。
ありがとうございます。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。 皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。